はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月2日の火曜日ですね。ちょっとまだお酒残ってる感じがしますね。あ、どうもバニーです。あ、そしてやーちゃんと昨晩ねライブをしておりました。もしよかったらこの放送の前のアーカイブでですね、昨日の日が変わってすぐぐらいの時間帯に1時間少しね喋っております。本当に中身はないです。ゆるっと喋ってるだけなんですが、最近ね配信を始めたやーちゃんとの、配信者コラボライブみたいな、そんなちょっと形でね聞いていただけたら嬉しいななんて思ってますね。お酒の話とかもねたくさんしましたけども、昨日はねチタウイスキーの僕は水割りを、飲んで、いただいてましたが、最近ほんとねちょっとねお酒が弱くなってきてる気がする。大好きなんですけどね、ほんと大好き。でもその本編の方でも言ってましたけど、やーちゃんの方がお酒好きですね。ね、ビールから日本酒からウイスキーからがメインかな、っていうところで聞いてくださいっていう、そんな案内でございます。朝ですね、今日はねちょっとお寝坊さんかましまして、ゆっくり、もう僕はやっぱ日超えて寝てまうと次の日はその時間に起きれないということが判明しましたね。この間のサブカルの時もねじっくり寝てしまってましたけど、目覚ましかけて起きても確実に寝ている、寝るか食かやったらどっちの方が大事ってね、2人でね質問してね、せーの寝る、議論ならへんかったね、そんなくだりもちょっとありますが、昨日のね、寝たいな、それがやっぱ一番回復はでも大事、ということで、そんな今日もまたゆるっと話しておりますが、皆さん夫婦時間ってどういうふうに過ごされてるんですかね。なかなか、うちもね子供たちがね3人いてますし、まだ一番上が小3で下がまた1歳ということもあって、なかなか家でね晩ご飯の時はみんなでコミュニケーション取りながらおしゃべりしてね、テレビはつけないっていうルールで、やってますけども、食べ終わった子供たちから続々とこうおのおののね、テレビでネットフリーを見たりとかも子供のやつとかですけどね、あとうちは多いのは YouTube の島次郎とか、あとなんだっけベビーフィンとかね、ちっちゃい時シナプシューとかもやってて、最近そんな見てないかな、いろいろそういった子供向けのねお歌のチャンネルを見たりとかしてますけども、昨日4歳の長女ちゃんにもね、ママ梨食べたい、最近うちのじいちゃんね僕の父親にね梨をもらったんでそれ切ってほしいとか言ってたんですよ。ちょっと待ってな、ママな今ご飯食べてるからな、食べ終わってから切ろうな、それまでちょっと賢くな遊んでてなって言って、でちょっとご飯入れに立ったりとかしたら、あ梨切ってみたいなちょっとあもうすごいずっと気にしてるやんって言って、ほなもう父ちゃん切ってあげるわ言って、久しぶりにくるくるくるくる回しながらリンゴ剥きをね、しましたけどね、あれをできはる人すごいなと思って、っていうのを切ってあげたりとか、そんな風なこう時間も過ごすんですけど、なかなか2人で過ごす時間ねないですから、子供たちがね静まる時とかもう寝落ちしますから、まずね僕寝落ちを避けられたことがないですわ。一回落ちてしもってそれ途中で起きられる妻すごいなとか思いますけど、洗い物せなあかんからとかやってね起きてきたりとか、もう最近はちょっと僕がなるべくもう寝かしに行ってくれるんやったら洗い物しとくでなんて、そんな時間の振り分けしたりもしますが、寝静まってからのちょっとした一杯とかね、晩酌するとか、そこでちょっとゆっくりお話しするとかいう時間って大事やなっていうのを思ったわけですよ。そんな昨日はね貴重な夫婦時間を公共の電波に乗せつつですねお話しさせていただいたという、電波に載せるというわけではないのか、アプリだからいいのか、そういった細かいことはよしとしましょう、ということで、そんな夫婦時間過ごさせてもらいましたが、子供たちがね学校とか幼稚園ね行ってる間のお昼ご飯僕は必ず家で食べるようにしてるんですけど、その時なんかもですね、交流っていう言い方もあれですけど、ね、最近こんなんがあってあんなんがあってっていう話をするのがもう貴重な時間になってますんで、皆さんもねちょっと意図的に、ご夫婦でお話しする時間帯ね、共通のお酒の しみなんかもうちはあるから、ね、いいなとは思ってるんですが、まあ、お話しするっていうのはすごい大事やなっていうのを思いましたんで、昨日の放送を聞きながらこんな感じで過ごしてはるんやなバーニング家はっていう、はい、いう感じでゆるく聞いていただけたらありがたいなと思います。みんな幸せであれ、本当にそれを願ってます、ゆるい時間大事にしていきましょう。さあ、ということで本日の本題は、あなたのお家はお小遣い制ですか、こういったテーマでお話をしようかなと思ってますが、ちょっと違った切り口というかね、単純に気になったんでどうされてるのかなっていうとこと、あとやっぱ僕は不動産投資を始めようって志しましたから、まあ、その時にね、少なからずこう種銭といいますか、お金の管理をね、しなきゃいけないというところで、まあ実際に僕が行っていたリアルについてちょっと共有してみようかななんて思った次第です。皆さんのご参考になればと思いまして、さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日ですね、もう言うてる間に来週です。あ、ちなみにこの言うてる間っていうのを関西人よう言うけど、他の人あんまり伝わらへんっていうのを聞いたんです。ほんまですか？言うてる間？何それ？言うてる間やんか。それってもうあとちょっとでとか言い方じゃないの？ああ、ちょっとでもニュアンスあるね。言うてる間やねんって。いや、告知やから、ごめんなさい、ちょっと脱線しました。うん、言うよっていう方手挙げてください。ああ、わかりました。関西人は言うよね。はい、言うてる前にもう本編話さなあかんね、告知します。で、13、14日、はい、こちらですね、熊本合宿やるんですね。1泊2日で、いや、ちょっとワクワクしませんか？いつもね、大阪でね、勉強会やります。前は京都でもやりましたが、ちょっと場所環境を変えてみるっていうことすごくいいと思うんですよ。で、僕はアナで飛行機で取りましたよ、で、往復のもうチケット取得済みですから、皆さんどうですか？もう取られてますか？ね、ガングロ大家さん、のお話をですね、熊本に聞きに行きましょうと。そして、民泊運営される、はい、その予定の物件において勉強会開催させていただき、かつ夜もその民泊物件ですね、別物件において、懇親会、並びに宿泊体験までさせていただくという、そんな内容になってますね。これ当日ちょっと参加できないよっていう方はですね、 Zoom のリアルタイム配信もありますし、後日のアーカイブ動画の配信これもございますので、よければ検討いただけたらと思っております。そしてですね、翌日9月14日の日曜日は徳ちゃんさんの熊本の新築の木造アパートの見学会、こちらもさせていただくんですね。いや、貴重な機会です。もうこういったご提案いただいた徳ちゃんさん、改めてありがとうございます。すみません、なかなかちょっと運営のね、グループ LINE の方入れていなくてあれなんですが、からくり大家さんね、いつもね、ありがとうございます。ちょっとぼちぼち本当にしっかり詰めていきましょうね。はい、ということで、まあ、お昼からはまたガングロ大家さんの物件を見せていただくとか、もう2日間目白押し、勉強、そして勉強、そしてお酒、まあ、お酒が多かったかな。まあ、楽しんでいきましょうって、そんな回でございますので、よろしければ皆さんご参加ください。お待ちしております。そしてですね、9月の23日民泊フェスティバルということで、サバイバル大家、生稲さんが開催される民泊大家さん、これね、もうね、300名も超えてきているらしいですよ。あと400名までだったかな、チケットがもう残り100枚を切っているなんていう話がありましたから、よかったらこれですね、概要欄の方にページ貼っておりますので、僕も参加いたします。皆さん東京の方まで、お越しいただけたらと思っております。豪華ゲストたくさん、そして特典もたくさんいただいております。バーニング大家という名前をですね、キーワード打っていただきましたら、各プラン2000円引きでお申し込みできますので、お忘れなきよう。そして、10月11日ですね、アズマックスさん、現役消防士でありながら、兼業許可申請を出されてですね、いろいろな事業に取り組まれているということで、これはもう現役の公務員の方、そしてサラリーマンの方、そして専業大家の方、専業主婦の方も皆さん必聴の内容でございます。つまり全員聞いてということですのでね、はい、お申し込みお待ちしております。そして10月の25日の土曜日、こちらワクワクさんとリフレーム不動産キャンプの合同イベントということで、奈良県のとある廃校の小学校の体育館を貸し切ってみんなで遊んでいこうっていう、そんなイベントでございます。ファミリーイベントで、不動産やられていない方も大歓迎でございますんでね、はい、午前中からも午後ですね、夕方頃まで貸し切っております。みんなで何していこうかいなっていう、はい、そんなことをちょっと決めていきますので、決まり次第ですね、また皆さんに公開していこうと思っております。10月25日は土曜日、まず開けておいてくださいということです。はい、では本題入っていきましょう。ね、この本題入ってきましょうっていうのをこうやることでですね、はい、後でこう AI に読み込ませた時に、あ、ここから本題やなっていうのが分かりやすくて、自分なりのルールも決めているって、はい、まあ、別にそんな裏側のこと今話さなくてよかった、ちょっと思いついたんで言いました、いきますね、はい、お小遣い制ですか皆さん。これね、 家計の管理、やっぱり仕事場でもそういう話になりません？僕やっぱ消防の時も何回かなってましたよ、うん、小遣い制かみたいな。で、僕はどっちやったかっていうと、働いている僕自身がお金を管理してましたね。まあ、妻が専業主婦やったっていうこともありますが、家に生活費を入れていたっていう方向性やったんですよ。どっちかっていうと少数派な気がしますね。ね、まずは家に給料入れて、でそこから旦那さん、まあ、働きのね、まあ、主体となる方に向けてですね、お小遣いを、まあ、何万円とか、いくらぐらいですか、3万円とか、まあ、5万円とか、まあ、そのぐらいですかね。僕聞いてたのはそんなとこやったかな。あと別途の交流というか、まあ、飲食する場合ね、飲み会代っていうのは別で出るんだよとかね、うん、普段のランチだとか、ちょっと電車代な、もろもろのこう生活にかかる費用とかね、自分のこう趣味趣向のものだったりとかっていうのは、もうそのお小遣いの中でやりくりしなさいよっていうところが多かったです。うん、これ大きく分けると3つあるじゃないですか。ね、今のお小遣い制って、まず家計に入れて、そこからお小遣いもらって、やりくりするっていうことと、で、その働き口の方自身が管理して、家に生活費を入れて、これでなんとかやりくりしてねっていうパターンのやつ。うん、そして3つ目が、財布は分けているっていうパターン。ね、これあると思うんですよね。うん、まあ、共働きの場合だったら、まあ、こういうのがこうクリーンでいいのかもしれないですが、まあ、不動産投資をやっていこうというにあたっては何がおすすめかと言いますと、僕はもうこれ一択じゃないかなと思っているんです。そう。家計に入れて、あ、違う。自分が家計を管理して、で、家計に生活費を入れるというそのパターンですね。やっぱりかかるお金は大きいので、ね、一棟の物件とか、まあ、レバレッジを効かせる金融機関さんからお金を借りるとはいえ、やっぱり自己資金は必要になってきますし、まあ、その、まあ、見せ金といいますか、仮にですけど、まあ、1億円借りようっていうのに100万円しか貯金ない人には心もとないですよね。うん、せめて1割の1000万円は貯金されている方だったら、まあまあ他の返済原資でもって、1億円貸し出せるよねとかいう、こういう意味合いで言うと自己資金見せることができるというのはものすごく大きいわけですよ。そして、やっぱり、もう普通よりもね、生活費云々っていうよりも、まあ、仲介手数料であったりとか、もう火災保険料とかね、もう固定資産税もろもろとか、購入してからの費用もかかりますし、購入する時の費用もかかってきますということで、大きなお金が動きますよっていうことなんです。なので、これはやっぱり、その不動産投資をやろうと思っている人間自身が管理をできていないと、なかなか取り組むのは難しいということなんですよね。で、これ言い換えると、つまりですが、両方の、まあ、つまり奥さん旦那さん2人が手を取り合ってやらなければ進んでいくのは実際難しいよねっていう話ですね。まあ、家計の管理、奥さんがやられているところも多いとは思うんですけれども、やっぱりそれでお小遣い云々っていうになると、もう不動産を購入していくっていうのも非常に難しい、ハードルが高いんじゃないかなって思うんです。で、家計をやっぱりもう一つにまとめた上で、もう全てをこう資産として見せることができるっていうのも非常に重要ですので、まあ、お小遣いを分けていって、ね、財布を分けていって、ちょっと相手がいくらぐらい今貯めてるのかっていうのが把握できないという状況も非常に不透明ですし、まあ、金融機関さんに説明するにあたってですね、まあ、ご自身が代表になる会社を作るとか、もまず個人で買い始めるっていうのも含めてですけども、その家計においてどれぐらいのこう費用があって、で資産があってっていうのをエビデンスとしてですね、証拠としてこう見せることができるのは非常に最初の一歩として重要なので、家計をまずまとめるっていうことが重要、そしてかつその不動産に充てるためのお金を、まあ、生活費用を最低限にこう抑えた上で捻出できるということが非常に重要になってくるので、まずはこの体制を作り込むために説得といいますか、理解していただくということが非常に重要になるんじゃないかなという、はい、そういう裏テーマになってますね、今日の話は。じゃあどういうふうに納得してもらうのかっていうと、基本的には自分がやりたいことよりもまずは相手がやりたいことを優先してあげましょうっていうことを強く言いたいね。何かこう欲しいものがあるんだったら、それをですね、購入してあげるだったり、バッグとか財布とか、まあいろいろあるかもしれないです。少なくともお笑いの DVD3 本っていうのは絶対にやめた方がいい、うん、あ、何のことかっていうのはちょっと昨日の放送聞いてもらったらいいんですけども、 まずは相手のちょっと願いを叶えてあげるということですね。まあ、こういうことがあって不動産投資始めたいんだと、将来的な不安もあるよね、教育費用とかそういったことを捻出したいよね。で、今は専業主婦になっているかもしれないけども、今後お金がいるようになってきた時に、もしかしたらパートアルバイトに働いてもらわなきゃいけないかもしれない。でも働きたくないあなたを働かせるわけにはいかないから、そのための資産構築としてこの不動産投資というのをやっていきたいんだよということもこんこんと説明するんですが、まあ、これは理屈じゃないところがあります、やっぱり。で、女性の方、いや、そんなん言われても全部聞こえてたのに、ね、分からへんっていうことはありえますから、うん、じゃあまずそこに寄り添ってあげるということ。ね、USJ、かのユニバーサル・スタジオ・ジャパンも、まず今、ほら、Now Limit!ね、ワオってこうやってる CM あるじゃないですか。関西の人はわかるかな。あれってね、どういう風に、まあ、どれだけお金かかって、でどういう風な楽しみ方があるのかっていうアトラクションを最初説明してた CM らしいですよね。ね、アトラクションこんなんがあるよ、あんなんがあるよって。でもそうじゃないと、そこに行くことによってどれだけ家族の笑顔が生まれるのかっていうことにフォーカスした CM に引き換えたことによって、あそこの集客率って伸びたらしいんですよ、うん、そういうことなんですよ。これやることによってどれだけお金が入ってくるんだよっていう数値的な説明よりも、その後に訪れる家族旅行であったりとか、こういった生活が実現することができるんだよっていうことにフォーカスをして説明してあげた方が僕はいいんじゃないかなっていうところですね。感情に寄り添うというところ、そう、数値理屈よりもまずは感情っていうところですね。まあ、このあたり、そして自分が何よりも努力しているんだよ、そこに向けて真剣に向き合っているんだよっていう姿勢を見せ続ける、勉強し続ける、で、学びの場をしっかりですね、自分で無駄にしないように反復して、で、不動産投資の本もたくさん買っても読んで、ね、お金がかかることよりもまずはそれで自分で知識を身につけているっていうこととか、自分がやっていることを常に共有していく、今日はこんな物件見てきたんだよとかね、まあ、そこで少しずつ信頼を積み重ねていくっていうことが大事なんじゃないでしょうか。まあ、とにもかくにもうちはですね、まあ、そういったことは、まあ、妻に共有していたつもりではありますが、もちろん足りなかった部分はあると思います、うん、それでもやっぱり、まあ、寄り添ってくれるっていう、まあ、僕を支えなきゃいけないって思ってくれていた妻が本当にもありがたい存在なので、これからね、そうやって踏み出させてくれた妻に対して長く感謝を返していかなきゃいけないなと思ったし、これからもですね、本当に小さなことであっても感謝の気持ちを伝え続けるという関係性はですね、まあ、続けていきたいなと思ったし、そういう姿勢をですね、見せ続けるっていうことが、子供たちが大きくなった時に、あ、うちの父ちゃんママはいつも仲良くやってたなとか、なんか感謝の気持ちちゃんと伝えてたなっていうことを、もうなんかもう刷り込まれるぐらいですね、しっかりその目の裏に、こう、まぶたの裏に、目の裏はちょっと違うな、うん、まぶたの裏に焼き付けてほしいななんていうことで、そういった家庭環境で作っていけるように努力したいなっていうことが、まあ、最終的な今日の放送の言いたいところですね。つまり夫婦時間大切にしましょう。はい、前段につなげました。はい、そんなわけでですね、今日はですね、お小遣い制皆さんどうされてますかっていうことの共有と、僕がどういうふうにやっていたのか、そしてそれを共有するためにはですね、叶えるためには夫婦間の共有、お手伝い違う協力が非常に必要ですよっていうことを話してきました最初にちょっとグッてこうなってしまって言葉詰まっちゃいましたけども、はい、そういったところも全てリアルで残していきます。はい、そんなわけで今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。今日はね、夜更かしにぐっつりしてね、いや、朝もちょっとゆっくりめに寝させてもらったんで、これから幼稚園にね、送りに行って、そして、ちょっと遅めのランニング運動もしてこようかなって思ってます。まあ、午前はちょっと自由に過ごして、お昼から働いていこうかななんていうことが自分で決められるっていうのも、このリタイアしたからこそできることであって、やっぱり自由って素晴らしい。はい、そんなわけで本日も皆さんワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。